ないっしょ。
そんなことないっしょ、第165回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです、竹内さん。
はい、今週ですね、今これ配信聞いてる方にとってはですね、大型連休、
秋の大型連休中、
はい、シルバーウィーク、
はい、
なので、多分ね、誰も聞いてないんだよ。
そうですかね。
聞いてない。もう大体ね、このポッドキャストなんていうものは、ね、通勤通学の時とかね、あとはちょっと平日寝る前にちょっと軽く聞きながら寝よっかなとか、そんな程度なのよ、
ね、いや竹内さん、
違います。僕に何か文句があるの？
文句というかですね、いや、きっとですね、シルバーウィーク中ですね、皆さん車運転していろんな遠いとこ行ってると思うんですよ、長い道のりポッドキャストがお供になってると思いますよ。
これね、あのね、今ね、いい話をしたと思うんだけどね、あのね、あの、僕もう一つ、そんな人だるっていう番組をやってるんですよ、はい、IT 番組を、ね、そっちでもね、多分話をしてるので、
はい、
同じ話になっちゃうんだけど、実はね、そんな人だるのリスナーさんから、
はい、
あのツイッターである情報が来てね、神奈川県内だったかな、
はい、
を、車出してたら、近くで走ってた車がすげえ大音量で、そんな人だるを流してたっていう情報が入ったのね。で、まあ、ちょっと細かくはこれそんな人だるので多分喋るので、まあ、そっち聞いてもらえればあれなんですけど、だからいるんだなと、車の中でね、聞きながら、ポッドキャスト聞きながら、
嬉しいですよね、
大音量で、恥ずかしくもなく。だからこれをね、もしね、例えば連休中にね、家族で聞いてるような方がいたらね、
はい、
大丈夫かな、そういう方もいるという前提で、じゃあ今週はちょっと喋っていきましょうかね。
あ、なるほどですね。
家族が聞いてても安心な番組をお届けしたい。
いつも安心じゃないんですか。
いつもはちょっといろいろあるでしょ、ね、
なので、まあ、でもね、こういろいろ毒があるのもまたそれはそれで楽しいと。
でね、今週なんですけどね、これね、まずあの2つちょっと先に言っとかなきゃいけないことがあって、
はい、
今週は、一切編集しません、
はい、
収録後の僕のいつもやってる確認作業も一切しません、
はい、
はい、なぜなら僕はシルバーウィークがっつり休みたいから。
わかりました、
はい、これが1つね、
はい、
もう1つね、はい、今週喋ることがありません、
はい、
ノープランです、
はい、
このノープランにした理由というのはきちっとありまして、これ多分ね、聞いてる方はうすうすもう分かってる、なんでノープランなのかっていうのは分かってると思う。
なぜですか。
今週ね、タイトルから決めてるのよ、僕は。もうまずタイトル決めたの、
はい、
タイトルが、あののりこさんとノープラで、なんか雑談みたいな、なんかそんな感じのタイトルにしようかな。
そのタイトルの一部がちょっと、あ のりこの
ノープラトークとかなんかね、あのね、なんかね、そういう感じのちょっと釣りをしたかったの。どれぐらいこれに引っかかる人がいるかなと。で、今これあれです、タイトルに引っかかって聞いちゃった人がいたら、これもう完全に釣られた感じだから、最後まで聞いてくださいね、これね、せっかくあのね、っていうのが なんでそんなことを考えたかっていうと、あの最近さ、
はい、
2チャンネルとかに多いんだけど、
はい、
あの女性のタレントさんが、あの野球の始球式とかで、要はノーバウンドで投げられた、ね、
はい、
要はきちっと投げられたよっていうニュースを、
はい、
要はタレントの何々が、ノーバンなんだかわかる。これがあの文字的に見るとノーバンを、ね、バーを、ね、パに、ま、間違えるって釣られて開いちゃうバカな男が多いんだ、
ね、あ、分かった竹内さん。
あ、何？
じゃ今回のタイトルは
そう
逆のバージョンですよね。その
逆のバージョンというか同じバージョンだけどね、似たようなバージョン。
そっちはですね、ノーね、
ノー版ではなくてノープランをあのノープランにしようかなって縮めてみようかなみたいな。
そこのプーを間違って別のこ、
そうそうそうそう、
別に読んじゃうことで釣られてしまう。
そうそうそうそう、みんなねどうせねこのタイトルちっちゃい文字で見てるから、あのプなのかブなのか分かってないから大丈夫。
聞いてみてびっくり、何もそんな話がないと、
ないっていう。だから
でも分かんないですよね、
多分ね、今まだ考えきちっと考えてないけど、のりこの、のりこのノープラトークになると思ってる。いや違う、あのさ最近さずるいのがさ、あのテレビとかの、そのテレビ欄とかのところにさ、やたらとさあのなんていうのかな、番組の改編期とかに多いんだけど、わざと最新回とかって文字入れる番組多くない？
最新回？
うん。あのね、あの、なんかポッドキャストでもあるんだよ。最新回の配信しましたってわざわざ書く人がいるのね。パッと見ね。
初回ではなくて。
そう、最新回。要は、あの、一番新しい回を配信したよっていうのをわざわざ最新回って書くの。
はい。
で、それパッと見ると、あれ最終回って見間違えるの一瞬。
ああ。
だから目が止まるのよ。
ええー。
で、ほら、改編、テレビ欄とかでも改編期に番組欄の中に最新回って入ってる。はい、あれこの番組最終回なのって、ちょっと目が止まる。
あ、
そういうのをなんか利用してるのかどうかわかんないけど、わざと最新回、最新回なんて昔言わなかったじゃん。そんなに
言わないですね。
やたら最近多い、最新回、最新回
って。そう、ちょっとチェックしてみますね。
だから今回最新回ですよ、そんなことないでしょうね。いうことでございまして、今回ですねノープランでお送りいたします。そんなことないでしょうですよ。本当に喋ることこの後考えてないんで、
じゃあのりこのノー、点点点で。
ノープラ、ノープラトークをしていきたいと思いますので。
はい、竹内さんと一緒にですね。はい、
今週も最後まで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
のりこさん、あのね、
ええ、
まあ、何話そうかなというところなんですけどね、
はい、
あの先週和田さんと話したんだけど、
はい、
あそこ行ってきたの、ディズニーランド、東京ディズニーランドに。
東京ディズニーランドですね、は
い、東京ディズニーランドに、のりこさんが、1回しか行ったことないんだっけ。
いや、1回も行ったことがない。
1回も行ったことないんだっけ。
そうです。
あ、本当にあれだ、あの夢の中のあれだ、王国なわけだ。
そうです、シンデレラ城でしょ。
シンデレラ城もね、
シンデレラのお城ではないけれども、
シンデレラが結婚したこの王子様の、お父様の持ち物であるお城、ね、
シンデレラのお城ではない、
そう、略してシンデレラ城、
はい、
で、東京ディズニーランド行ってきたのね、したらね、久しぶりに、1年ぶりが久しぶりなのかっていうと、まあいろいろあるだろうけど、久しぶりに行ったのさ。でね、はい、本当に、中でね、ちょっとね、気づいたのが、女の子というか、女性2人で来てる、
はい。
人が多くて、で、その、女性2人だけで来てる人たちって、大体ね、ペアルックなの。
例えば
2人ともなんかミニっぽい格好してたり、
あの頭にかぶってるんですかね、もちろん、
ね、頭にリボンつけてちょっと水玉のスカート履いてみたいな、なんかね、靴もね、なんかわざとそういう色の靴履いてたり。
それはディズニーランドでそういうものが売ってるんですか。
売ってない、だからもう自分で全部コーディネートしてたりする人とか、
あ
のなんかもう なんていうのランドの中で売ってるような服で合わせたりとか、本当に同じ、全く上から下まで全く同じ、髪型まで全部同じ にしてる女性2人組がやたら多いのよ。
それはあの年代としては学生さん、
ピンキリピンキリ、
え結構こうお年を召された方も、本当に
学生さんからもう、40代いなかったかな、さすがに、うん、30代ぐらいまで平気で、
やっぱりあの夢の世界だから違うことし、非日常を楽しみたいんじゃないですかね。
でもこれは非日常じゃないんでしょ、意外とペアルックでいる女性2人で。
ああ、竹内さんなかなかいいところ、
うん、
そう、実は私も最近ですね、こう1週間で2組、うん、女の子のペアルックスを見たんですよ、うん、T シャツ、スカート、靴、うん、髪型、
うん、
で顔になんかペイントつけてるような、
なんで
いや、なんでかなと思って、
普段の生活の中で街中でしょ、
街中です、
おうおう、
なんでかなと思って、うん、昔ペアルックっていうとほらあのねカップルが着てたりしてたじゃないですか、
うんうんうん、最近なかなかいないけどね、
うん、経験あります？
ないないない、
私もないんですけどね、憧れました？
憧れない、恥ずかしいって思ってた、もうすでに。
ペアルックするのは時計をペアにするとかいいですよね。
何かね一部同じものを持ってるっていうのはいいかもしれない、本当にね、そういう時計とか、
うん、
なんだろうね、まあ、僕はあまりしないけどちょっとネックレス的なものとか、
うん、
なんかそういった要は見えないようなものとか、本当に見える部分の部分で本当に一部でお揃いにするのは OK な気がする。
私も竹内さんと同じ感じです、
うん、
なんかその例えば時計だったら時計にこだわりますけど、うん、こう身につけてるけどさりげなくでもいつも一緒にいるって感じしますよね、
うん、
それがいいですよね、
うん、
でまあそれ話は元に戻って、うん、そのペアルックの女の子たちを見て、うん、うん、流行ってるのかなと思って、うん、よーく私の昔のことを考えてみると、
うん、
やっぱこう友達同士でこう なんていうんですかね、つながってるっていう感じの新しい形なのかなって。
そうなの、
うん、昔は例えば交換日記ってやったことあります？
交換日記はないな、うん、
ないですか、うん、彼女とし
たい、ないない、あのね本当にね中学校の時に、
はい、
僕の中で一時期ね、はい、文通ブームがあった。
ああ、あの雑誌の裏とかに
ピ
ンパル募集とかあった
でしょ。そうそうそうそうそうでそれになんでなんでそれをやったかっていうと、
ええ
例えばああいうの雑誌載ると女の子がそれに載せると、ええ、当時はすごい住所とか載ってたんだから雑誌に。
そうですよね、結構な個人情報ですよね。
個人情報パチンで、そうするといっぱい来るんだよその女の子、ええ、で、女の子も全員には返せないでしょ、
ええ、
だから何人か1人2人にだけ返すで、うん、いかに返ってくるかっていうところであの僕は勝負をかけるのね。
はい、
僕が何をしたかっていうと、中学校の時に、もうあのお年玉をはたいて買った当時、もうすごいだから10万とか平気でしてたワープロ、
はい、
でまだ当時は全然ワープロ使ってる人がほとんどね、中学生でワープロなんかまずいない、
うん、
僕が持ってたワープロだってあれだもん、画面が液晶で1行分だけだからね考えられないでしょ今
となって。考えられない。
そんなワープロで一生懸命文章作ってプリントアウトして出すと物珍しいから返ってくるのよ。
でもその今私竹内さんがワープロで打ったのを送ったっていうことを聞いた時に、うん、なんかこう怪文書みたいで怖いな
あ、でも怪文書的なものは友達にはよく出してたよ。年賀状とかさ、明けましておめでとう全部新聞のさ文字切り抜いて作ったりしてたよ
うわ、なんかもう受け取ったら新年早々嫌だなそれ。
でも来るんだよ、当時はだからワープロが珍しいから来る、今逆に手書きの方が来ると思うのね、
うん、
返事が、うん、今そういうのがあれば、今個人情報が厳しくて、まあ、そこまでのことってまず、ね、文通もしてる人なんかいないだろうしさ、
うん、
あれだろうけどさ、まあ、当時はすごい結構な確率で来たよ。
でどんな、あ、会いました実際に。
会わない、だって遠いもんだよ、あの沖縄の子とかさ絶対会えないような。
何回ぐらいやり取りしました？
でも10回とか20回はしてると思うな。
1週間に1回とか。
そうそうそう、そのペースを1週間に1回返ってくるんだ返事が。
ええ、
うん、あ、分かんないんだよ、もう文通はね既読かどうか分かんないんだよ、知ってた？
当たり前じゃないですか。ラインじゃないんですか。
向こうが呼んだら既読って出ないんだよ。
その郵便屋さんが本当に届けたかどうかのなんかそういうスリルを味わったりもしましたけど、既読はそれ
でね。あとはね、なんかねバカだったからね、いろいろねやったんだけど、誰かなんだろうな、どっかの知らない人と手紙をやり取りしたいっていう、うん、なんかあったんだよね、そういうのが僕の中に。
あ、
で一回やって失敗したのが、これ友達とやったんだけど、あの適当な住所を書いて、
はい、
っていうのは結局言うとね、本当に適当でもないんだよ、何かで電話帳かなんかで適当にチョイスして、
はい、
で住所はそれに載ってるでしょ今電話帳、ええ、今はもう載ってないのか、住所とか載ってないの、当時は住所
載ってて、今は載ってます、
載ってる、
ええ、
住所載せて名前も分かるでしょ、
ええ、
ただその家に住んでる、同年代の子がいるかどうかも分からないじゃん、
うんうん、
電話帳じゃ。で、一応名字だけ書いて送るのよ。ダメ、
大迷惑な人ですね、
大迷惑な人、今思えばね。だけどそれはね帰ってきたね、そこまで届かなかった、要は名前がフルネームじゃないから届けられませんって帰ってきた、そんなバカなこともしてた、うん、でなんだっけ、何の話だっけ。
あ、いや、その、
うん、
その今竹内さん の、 そのペンパル、
うん、
ペンパル経験の話から一個思い出したことがあってですね、うん、私もなんかやったことあるんですけれども、うん、その中で例えばこの歌手が好きな人集まれとか、
はいはいはいはい、
そういうのありませんでした、はい、
あのねサークルみたいのがあった、
うん、それに1回を出したことがあるんですよね、うん、で実際にその集まりに行って、まあ、楽しかった記憶はあります。
なんかオフ会的な、
今で言うとオフ会かな、
オフ会っていうタイプ。あのね僕ね、
ええ、
昔オフ会って僕の時代言わなかった、
ええ、
あのねオフミって言ってたの。
オフミーティングのこと、
オフラインミーティング、そうそう、オフラインミーティングのこと、オフミって言ってた
の。オフミ、うん、
でそれは、インターネットの前の時代のパソコン通信の世界、
ええ、
の時代よ。オフミって言ってた。でだんだんなんかパソコン通信のもう終わりかけの頃にはもうオフ会ってのが当たり前になってきて、でもインターネットの時代になったらもうオフ会っていうのが、オフミって何って状況になってきたよね。
オフミはなんかちょっと一昔前の名前みたいですね。女性の、
ね、みんなね、なんかね、オフラインで集まったらみんなやっぱ会議しないとダメなんだよ、ミーティングしないと。
え、なんでですか。
いや、わかんないけど、
みんな恥ずかしいから。
わかんない、なんかそんな感じだったんじゃないので
実際に竹内さんオフミに行ったわけですよね。
あ、僕はあの本当に昔話になっちゃうけど、
うん、
パソコン通信の時代の時に僕パソコン通信の、
はい、
あの何あれをやってたからね。僕がやってた、親になってたから。
いわゆる主催者ですか。
そうそうそうそう。で、な、それはなんていうか、すげえ昔はね、これわかんないよね、わかんない、最近の人にはもうちんぷんかんぷんかもしれないけど、あのインターネットってもうどこからでもつながるでしょ。
はい。
でいつどれぐらいかつなげてても固定料金が当然ね、
ええ、
昔って要は電話をかけてたんだ
よ。ああ、わかりました。
わかる、ホストコンピューターってのが1台ボンってあって、
はい、
でここに電話回線がいっぱいついてる、
はい、
でそこにみんなが電話をする、
はい、
でそのソフトコンピューターじゃない、ホストコンピューターに
大丈夫ですか竹内さん。
ホストコンピューターにみんなが電話でつなげて、一箇所にみんながつながって、その中だけで要は情報のやり取りをするっていう
の
が、
もう
それがパソコン通信。
不特定多数ではなくって、結局
そこの会員の人だけがつながってる感じ
ですね。
でつなげるのも電話をかけてつなげるから、電話料金はガンガンかかるのね。
あ、そっかそっか。
で僕が、中学校の時にそのパソコン通信っていうのにハマったの。で、そのホストコンピューターが置いてある場所が大体東京なのよ、で僕は千葉県のど田舎村に住んでて、
はい、
で、あのこっから東京までかけるのに、1分何十、すげえ高いんだ1分、
うんうん、
でそれを要は普通に繋いでたら1時間2時間繋いちゃうじゃん毎日。である時ね、家に9万円だか10万円の電話料の請求書来て、親が激怒して
激怒して
で封印するんだよ、その、ね、機械を、ね、パソコン通信をするための機械を僕は封印するの、怒られちゃったから。だけど、はい、あのね、その先にはね、いるんだよ友達が。そこにつなげないと、その友達とのメールのやり取りすらできない、
うん、
気になってしょうがないから、やっぱバカだから出してくるんだよねその機械をね。でまたつなげるんで1分だけとかさ、ちょっとだけとかって言って、でそれ結局またすげえ2万だ3万だ使って怒られてっていうのをやってて、で最終的に僕が結論として、考えたのは、一番近いとこはどこだろうと。そう、はい、大手はやっぱ東京とかしかないんだけど、
うん、
あの草の根 BBS って当時言われてさ、本当に個人がやってる、電話回線も2回線ぐらいしか持ってないような、
はい、
いや小さなホストコンピューターを立ち上げる個人の人がポンポンいて、で近くでやってる人いないかなって、うん、探したらいないんだよ、でいないかったらしょうがねえ自分でやるかっつって、で最初は家の電話回線使って、
はい、
で24時間つなげっぱなしにされちゃうと困っちゃうから、電話、家の電話使えなくなっちゃうから、うん、あの 夜11時から朝の6時までとかって時間限定にして開設をしたの、
はいはい、
でそこで仲間が集まるじゃん。でその時には大人も何人か集まってきて、
はい、
でやっぱ大人ってすごいね、僕は中学生だったけど大人の知恵ってすごくて、なんかね、いやこれをこうしてこうやればこうなるって、もう、ね、全部段取りしてくれんだよ、でね、頭のいい大人がやっぱいて、要は年末の忘年会をみんなでやろうと、
はい、
お踏みをね、
お踏みをね、お踏みね、
年末にお踏みをやろうと、
うん、
で、要は忘年会やって、そこでみんなでいらないものを持ち寄ろうと、
うん、
でいらないものを持ち寄って、そこでみんなでその場でオークションをやる、
うん、
で、そうすると、まあみんなわざわざ釣り上げて高く買ってくれるのさ、
うん、
で買ってもらったそのお金をその維持費というか運営費に当てましょうっていう知恵を出してくれる大人がいて、それやって結局ね、専用の電話回線を2回線開設して、当然24時間つなげられるようになったり、
はあ、
専用のパソコン、それまでは僕の持ってたパソコン使ってたのが専用のパソコン別で買ったりして、と
お踏みの力、
お踏みの力というか大人の知恵で、
うん、
でそれでね結構大きくなったんだ、最終的に3回線か4回線ぐらいの、そこそこの、ネットワークになったのよ、会員数も結構ね、何百人ってなったんだけど、まあやってるうちにもうインターネットの時代になっちゃったんで、 っていう、
自然にやめちゃったんですか、
はい、っていう昔話、こんな話ここでするなよっていう、
それはそんなイットダルで、
そんなイットダルというか、あのそんなイット R40 っていうね、昔の IT の話をするポッドキャストもやってるんですよ皆さん ね
知ってますよ、
そっちでね話せばよかったんだけど、ていうか喋ったな昔
でもほらこのそんなことないっしょ
のリスナーさんはね、
リスナーさんは初かもしれないし、
ね、そして今ちんぷんかんぷんだと思いますんでね、じゃあごめんなさい、じゃあ話変えます、話変えます、最近の話にします、
はい、
ネットでも最近の話します。あのね、水曜日のダウンタウンっていう番組を見てたらですよ、
はい、
あのね、仮想 YouTuber、ね、YouTube をやってる人たち、 YouTuber っていうじゃん、
ええ
ね、それも人気のない人たちは、結構地獄だぞっていう話をしてたのね。
あ、仮想ってその私最初あの仮の想像かと思ってたら、
下の
層ですね、
下の層、はっていう話をしてて、で、あの要はそこそこ日本の YouTuber の中でも上から15番目の人とか30番目、50番目の人とかって何人か上の方の人をまず紹介してて、
はい、
でこの人たちも意外と面白くねえぞと、
うん
ね、上の方の人なんかつまんねえっていう感じの番組構成ね、これでこんだけつまんねえんだから、こんだけ人気のあるやつがこんだけつまんねえんだから、下の方のやつはもっと地獄だっていう話で、登録者数が300人ぐらいしかいない人とか、
はい、
っていうの何人かやっぱりその動画を紹介してつまんねえっていうこの番組構成だったのね、であれね、まあ、見た人もいると思うんだけど、あれやっぱりプロのお笑いの人たちがそれを見ててつまんねえっていうのは当たり前なんだよ、YouTube って。ノリコさん YouTube 見ますか？
YouTube はもう決まった番組しか見ないし、そんなに毎日見てるわけではないですね。
どんなの見ます？要は例えばほら、あのテレビでやってたやつをそのままコピーしたように配信しちゃってるような、うん、ほぼ違法のやつとかさ、いろいろあるじゃん。
そうです、
本当に完全にオリジナルで自分の顔出しでなんか商品紹介してたり、ゲームの実況してたり、いろんなやつがあるんだけど、それはどんな感じのやつ見ます？
そうです、私歌手で、あの直人さんが好きなんですよね、直人インティライミさん、その方の、あの歌のシーンを集めてる YouTuber さんがいて、
はいはいはい、
その方の分は登録してますね。
あ、
ちょっと名前忘れちゃったんですけれども、
違法な人を登録
してる、違法な人を登録してるみたいな
あ、そんな感じのやつか。まあ、あのこの番組でやってたのは完全に顔出しで、あの何々をやってみたとか、
はい、
なんかちょっとバカバカしいことやってたりさ、いろんなそういう顔出しで自分のオリジナルでやってる人たちのやつなんだけど、まあまあつまんないんだよ僕も YouTube を一時やってた人間としてあれだけど、まあ、つまんないんだよ、でね、なんでつまんないかって、当たり前の話で、 YouTube って要はお笑いのね、本職のお笑いの人、しかもあの大人が見て面白い YouTuber なんてほとんどいないの。
でも YouTube であの生活し、ま、できてますっていう人とかいますよね。
だからそういう人たちも面白くないの。
でも生活できてるってことは、
それは当たり前で、要は大人に向けて、しかもプロのお笑いの人たちに向けて動画なんか一切作ってないんだ彼らは。彼らが作ってる動画っていうのは小学生、中学生、高校生向けなの、
はい、
見てる人のほとんど YouTube ってこの世代なのよ、学生なの。
あ、そういうことですか。
あのでもう小学生とか、もう本当に幼稚園とか保育園とかの本当にちっちゃい子なんかをターゲットにしちゃうとすげえ儲かる。なんでかっていうと、要はちっちゃい子って要は何度も同じの見る、同じ動画何度も何度も見るの繰り返して、 飽きずに本当に、
うんうん、
でそうするとどんどんどんどん再生数が上がる。
ああ
そうそう、でしかも広告が出るでしょ、
ええ、
広告を間違えてクリックしちゃうちっちゃい子だったらね、
うん、
でさらに広告の動画が出てもそれを途中でスキップするというのを考えないちっちゃい子は、だからちゃんと見てくれる。で何度も何度も同じ動画を見るから儲かる。だそこをターゲットにした方が、
あ、じゃあその
暮らしていける。
生活でき、まああのまあ、全員が全員じゃないかもしれないですけど、うん、こう YouTube で生活できるぞっていうことを考えると、その内容よりもターゲットと、
そうそうそうそう、あのそれ子供たちに受けるような動画を作れるかどうか。で本当にね、むしろなんだろうな、大人向けの動画って意外と再生数が回らなかったです。のね、まあこれで儲けてる人も当然いるよ。だけど全体からするとすげえ少ない。で、YouTube を長く続けてれば続けていくほどどんどんどんどん子供向けになってくる。それに気づいてくるんだよ、みんなね。ターゲットこっちだなって。で今はあの今の YouTube、 今からね YouTube で稼ぎたいって思ってる人は、今だったら 今この瞬間だったら絶対ゲームの実況なのね。ゲームをしているところを単純に YouTube で流す、喋りながら、これ一番再生数が回る。
なるほど。
でちょっと前はなんか商品紹介だった。
はい、
例えば iPhone あの 6S を、ええ、あの発売日に買ってきました、今からこれ開封しますなんていうのをやったら、もうちょっと前はすげえそれだけで。
竹内さんそれ前やってたでしょ。
いや僕はだから その頃にやってた、ね、商品紹介がすげえ一番再生数回るような時代にやってた。1年ぐらいやったかな、はい、で今はもう完全にもうゲーム実況をやらないとダメ。
そうなんですね。
あるね。で、ゲーム実況なんで受けるかっていうと、あのゲームを買えない子供たちがその動画を見ると、はい、YouTube でね誰かがやってる動画を見ると、友達の家で友達がゲームやってるのを一緒に見てるっていう気になるんだよね。で満足しちゃうんだよそれ意外と。
じゃあ買わなくていいことになりますね。
買わなくていいことになる。でもそういうの人たち、見てる人たちはさ、買えないから見てるじゃん、
うん
ね。ゲーム実況やってる人はそれすげえ儲かるんだよ、
はあ、
儲かるから新しいゲームどんどん買えるのその人たちは。うまくやればね。
はあ、今日この YouTube のその
そうだからあのねその
稼ぎ方が分かった、
うん、あの YouTube の話をその、ね、水曜日のダウンタウンというかダウンタウンと、あと笑いの芸人なら何かいたよ、ね、でみんななんかつまんねえっていう感じにしてたけど、
ええ、
つまんなくて当たり前だよ。大人がまあ本当にね、大人でもほらゲーム好きな人とかさ、
うんうん、
商品紹介を今でもやってる人って結構いて、それでもほら例えばさ、ちょっと iPhone 買おうかなって悩んでたら iPhone こんないいよって、これがいいとこだよ、ここはダメなところだよって言ってくれたらちょっと参考になるでしょ。
うん、なりますね。
ビデオカメラこんなの買ったんだ、こんないいところがあるんだって言われたらちょっと参考になるでしょ、
うん、
でそういった部分で見てる大人も当然いると思うんだけど、まあでもほとんどが小学生、中学生、高校生とかかな。
時間がどっちかって言ったら余裕がある、
うん、そうそうそうそう、
世代ですもんね。そうそう
そう、あるね、いろいろあるんだよ。あのなんか何時にこの動画を公開すると一番再生数が稼げるよとかさ、
何時ぐらい、
ね、今は分かんないけど僕がやってた頃は、やっぱり6時7時8時、
うん、
7時前後、要は、学生が家帰ってきてご飯食べて、 食べ終わってで家ゆっくりしてスマホをいじってる時間、パソコンいじってる時間。
ああ、じゃあ昔で言うとリビングルームでテレビ見てる時間
みたいな。そうそうそうそうそう。テレビなんか見ないじゃん、学生今もほとんど。
竹内さん毎週毎日見てますテレビ？そういえば
僕は基本テレビは、テレビないと死んじゃう人だから。
あ、本当ですか、うん、私テレビを、家のテレビをですね、高校 2,3 週間つけてないんですよ。
ね、テレビはね見た方がいい。あのね、僕ね最近ね、
ええ、
本当に思うのは、要はなんだろう、ハードディスクレコーダーを買ってから、
はい、
ダメだなって思うようになっちゃったのね。
うんうん、あの何がダメ？
ハードディスクレコーダーで僕はずっと1週間分ずっと録画し続けてくれるレコーダーを持ってるんだけど、
はい、
そうすると、後からあの番組面白そうだな、面白かったらしいなとかさ、あとあのドラマまだ今週見てないやっていうのを見るじゃん、
ええ、
で後から録画されたの見るから CM 飛ばすんだよね、
うん、
そうするとほとんど、ね、CM を見ない。そうするとあのね、CM から得る情報みたいのもあるじゃん、なんか。
うん、まあありますね。
本当に。そういうのがないだけで、なんかちょっとね、ある意味損した気になっちゃうというか、なんだろうね。CM が面白かったりさ、
ええ。
あ、今この企業がやたら CM 打ってるなとかさ、昔はあったじゃん。
はい。
そういうの今ないんだよ。そういう考えがなくなっちゃったのがちょっと寂しい。だけど飛ばしちゃうんだけどね。
うん、飛ばしますよね。
内容どんどん見たいから。CM は大事なんだよ、これね。この番組を何度か言ったけどね。何、はい、昔の僕が、本当に中学校、高校生の頃に、
はい、
僕いろんなね、バラエティ番組をとにかくね、ビデオテープに全部録画してたのね。
はい、
で今もう家にまだそのテープがね200本ぐらいあるんだけど、
はい、
それ今見るじゃん昔のビデオたまに、このね番組よりもその間に流れてる CM の方が楽しいんだよ。
あ、でもそれなんかわかる気がします。
あのね、もうね、あのよくさ、なんだろう、テレビでやった映画を録画してわざわざ CM を全部カットして、なんか編集したやつをわざわざビデオに綺麗に撮って保存してる人たちとか昔よくいたんだけどさ、
はい、
あ、バカだよね。そんなさ、映画なんてさ、いくらでもレンタルビデオ行けば見れるわけじゃん、ね、はい、完璧なものが、それよりも完璧なものが、
うん、
ね、何のカットもされてないきちっとしたものが見れるわけじゃん、ね、今見れない、そのあなたが編集しちゃったその CM だよと。何もったいない、むしろその映画の本編を削って CM だけ集めとけよ
って。考え方がちょっと発想が違うと。
いやいや、でももうすごい。だってさ、あの昔のね、あの年末にやってたね、あの昔の懐かしの CM なんちゃかみたいな番組、3時間ぐらいの番組があったんだけどさ、
ええ、
その懐かしの CM なんとかっていう番組の CM がもうすでに懐かしいんだよ。
わかります。
かる。なんかね、もうそういうのも大事だよね。
うん、昔の CM ってあの音声も楽しいですよね。こう今と全然違って、なんか
音声が楽しいってどういうこと？
声のそのトーンっていうんですかね。あ、音響によるのかな、
声のトーン。
こう、
ただね、多分ね、喋り方とか、
ええ、
抑揚のつけ方とか、
それかな、
全部違ってはいると思う。当時の流行りの喋り方とか、うん、あのね、僕最近思うんだけど、
ええ、
あのテレビ番組でさ、
はい、
あの提供が出るところあるじゃん、
ええ、
この番組は、ね、どの何々と何々の提供でお送りしますの提供の部分、
ええ、
で昔は 青い画面に白文字で提供の企業名がポンポンポンって出てたでしょ。でアナウンサーさんが普通にこの番組は何々と何々の提供でお送りしますって普通に読んでたじゃん、真面目に、はい、で今のそこの部分、今の最近のテレビ番組見るとあのその裏が青じゃなくてなんかそのもうその番組のなんか一番面白そうな部分が流れつつ、その前に白文字で提供があって、その提供読みするのもアナウンサーじゃなくてなんかあのアニメだったらさあのアニメの声優さんが読んでたりさ、
うんうん、
バラエティだったらバラエティ の, その出てる人がちょっと読んでたりさするのが多いじゃない。
はい、
であれってさ結局さ提供見てないんだよね、どこメーカーがどこなのか、要は後ろが気になっちゃうから、わかる、後ろ の,、
うん、
その普通に動画で映ってるじゃん番組の面白シーンが、その前に文字が出てるんだけど文字なんか見てないじゃん、その後ろの絵が気になってしょうがないじゃん、やっぱり動いてるさ、うん、面白シーンが流れてるんだからさ、しかもさなんかさ、出演者が T シャツとかに文字が入ってたりするとそれわざとさぼかしたりするでしょ、
あ
要は前の提供の文字とダブっちゃいけないと思って、
うん、
俺最初あれさあなんかこの人テレビには出せないような文字が書いてある T シャツを着てるのかなとかって最初見てたんだよ何が書いてあるのこれ、なんか怪しいこと書いてあるんだよ、きっとやらしいこと書いてあるんだよこれとか思ってた。よく考えたら前手前の文字とダブっちゃいけないから文字全部消してるだけなんだよね、うん、でさ そんな多いじゃん、
うん、
でさ 今ねこの時代に、
はい、
あえて逆に、
はい、
真っ青な画面に白文字で提供を出して、
ええ、
アナウンサーがもう昔のように真面目にこの番組は何々と何々の提供でお送りしますっていうような提供のテロップ出したら逆に目立つと思うんだよね。
うん、
で逆に見たくなんない、そこの部分、あここの企業さんが提供してるんだって逆に今それをポンってやられたら見ちゃわない、
あ見ると思います、なんかこうレトロな雰囲気を、
そうそうそう、だからそれをやるテレビ局のスタッフが現れないのがおかしいなって。
竹内さんどっかに言いに行ってください、
今やるべきな気がするんだよね、
うん、
今フジテレビあたりやるべきだと思うんだよそういうの。
なぜフジテレビ、
いや今フジテレビ一番不調でしょ、
ええ、
テレビ見てないから分かんないでしょそういうのも、どこの曲が今視聴率が悪いのか分かってないでしょ。
いやあの、ね、あの一般的なこのこう噂でのことは知ってますよ、
だからもう今下手をしたらテレビ東京にも抜かれちゃうぐらいの、ね、不調なフジテレビがもうあえてそういうのやるべきじゃないかなって気がするんだよね。
昔は逆でしたよね、
昔はなかったけど最近なんかやっててうざいやつっていっぱいあるじゃん、
うん、
すごいなんか CM のがなんつうの、その CM が開けたらその CM 前のやつをちょっと巻き戻してやるとかさ、
あとですね、喋ってる内容をその下にあの
テロップ、ね、
テロップで出す、
ね、ああいうのとか、
うん、
あと僕ちょっとうざいのは番組終わったら、この後は何々です見てねみたいな、次の番組のあれ日テレがやり始めたのかな、あれ確かに日テレの元気が出るテレビか何かからやり始めてんだあれ、ね、
あ懐かしい番組見てました。
であれも全部フジテレビはもうやめる、うん、ああいうの一切やめて本当に昔の状態に戻す、
そして新たまたお客さんを獲得すると、
今だからこそできるような気がする。
じゃあぜひ、
もう今だって何やってさ、何やったってもうこれ以上悪くなんないからさフジテレビは
もし、うん、そうですね、
だから本当になんかなんかね、本当に提供とかってあれ逆効果な気がして、あ多分最初は提供のテロップが出てる時にみんなチャンネル変えちゃうから、うん、 それを引き止めるためにバックに技術的に追いついたってのがあって、
うんうん、
バックにその面白シーン流して、
うんうん、
ほらまたこんな面白いのがこの後もしかしたらあるかもしれないよみたいな、見続けてねってことなんだと思うんだよ、
うんうん、
で昔はそういうバックに動画流す技術もなかったり、ね、それがはダメだったんだと思うんだよ、
はい、
だ今はむしろそれや、今ポンってやったら絶対みんな見ると思うんだよ。
どっかやってくれませんかね。
企業にとっては今のやり方ってマイナスだと思うんだよね、うん、だってどこの提供かなんてあんな分かんないもん、全然頭入ってこないもん、
うん、
だから BGM とかも流れるじゃん、番組の BGM が流れて、うん、後ろに面白シーンを流してで、なんか提供読むのもアナウンサーじゃない人が読んじゃったりしてさ、
つまり昔の基本に戻れと、
青い画面に白い文字でアナウンサーが BGM もなしに、う
んうん、この提供は、あ、この番組は何とかの提供で
お送りしますって
します、ちゃんちゃんって
やらなきゃダメだよね、いうことです、
ええ、
はい、全然こんな話するつもりなかったんだけどね、最初何の話してたんだっけね。
最初はですね、ディズニーランドの話だったんですよ、ま
あ、要するに僕は今週言いたかったのは、
うんうん、
あれですよ、あれがムカつくんだよ僕は、あのナビダイヤルがムカつくって話をしたかったの今週は。
じゃあそれは次の時に、
はい。ナビダイヤルムカつくよね、本当ムカつくナビダイヤル、いうことでございまして、お時間となりました、
はい、
エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングです。
はい、
お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。
ノープランでお話ししてまいりました。
そのことないでしょ、ノープラですね。
そう、ノリコの ノープラトーク、
うん、
いかがだったでしょうか。ほとんど僕喋ってたけどね。
いやいや、3分の1は私喋りましたよ。
僕の名前出しちゃうとほら釣られないから、やっぱりノリコのって大事だよね。
今回のりこのノープラ、
そうそうそうそう、これね面白いのがね、ポッドキャストって面白いのは、さっきちらっと出たさ、そんな言った R40 っていう、
はい、
昔の IT の話をする番組、ポッドキャスト番組を出してて、
はい、
でそこの、まあ、何回か10回ぐらいやってるのかな、でその中で1個だけ意外とずっと聞き続けられてる回があって、その回のタイトルが、女性の前でエロゲーの話をしようっていうタイトルで、それはあのそんなプロジェクトのメンバーの酒井さんが、
ね、
女性メンバーで酒井さん、
はい、
この番組なんかに出てますけど、酒井さんが、メンバー入りそんなプロジェクトに入った直後ぐらいに、そんな R40 に1回だけ出てる、
はい、
でその回がエロゲーの話をしてるんだよ。でたまたまそんな話になっちゃったんだけど、そのことでタイトルを女性の前でエロゲーの話をしようってタイトルにしたら、もう今でも結構聞き続けられてるんです
よ。タイトル大事、
タイトル大事、今回どうなるかちょっと楽しみなんだよね。
これで逆に何も反応がなかったら、
のりこという名前がね、ちょっとあまりあれだね、響かなかったんだろうね、世の男性にね。
じゃあ逆、それノープラのりこのなんとかの逆にするとか、こっちの方が
だから
そうじゃないですか。
のりこがノープラでトークかな。
ノープラノリコが
ノープラノリコは違う。なんかちょっとそうそう、なんかちょっと海外の人みたいになっちゃったから、 それは
のりこがノープラでトークをする、
ね、そうそうそう、ノープラ、
はい、
それポッドキャストでだからなんだよって話だけどね、映像がないからほらほら YouTube で聞いてる人もいますから、
ええ、ね、あ、もしかしたら YouTube で聞かれてる方はもしかしたら、
もしかしたらこの
特典が
何かどっかで出てくるかもしれない、ずっと画面見ながらね、
うん、聞いていただけるかもしれないけど、
そんな感じでね、お送りしてきました、
はい、
楽しくてね、楽しくこの家族でドライブしながら聞いてる方々もいるかと思いますが、
はい、
こんな番組です。
楽しんでいただけましたでしょうか、
はい、なんかごめんなさい、はい、ここまで聞いてないだろう、
いいんです、シルバーウィークだから、
シルバーウィークだから大丈夫だろう、そうなのね、いうことでございまして、告知します、
はい、
告知します、そんなことないっしょではですね、皆様からのですね、お便りをお待ちしております、
はい、
今週ですね、3通だけメール来てたかな、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うち2通がのりこさん宛てです、
はい、
はい、で昔ね、昔ね、そんなことないっしょのオープニング、この番組のオープニングの一番最後にこの番組で定期を読みをしてたんですよ、はい、知ってますか、定期を読みをしてたの、
定期を読み、はい、
定期を読みしてたの聞いたことある、
ない、すいません、ないです、
ないのか、本当にないんだな君は、この番組聞いてなかったんだな、提供読みしてた時は何かっていうと、提供が企業さんついてたわけじゃなくて、お便りをいただいたリスナーさんのお名前を要は読みたかったのね、全員、要は番組では内容までは紹介できなくても、お便りいただいたリスナーさんのお名前を全部ずらーって読みたかったので、オープニングの最後に、
はい、
この番組は誰々と誰々と誰々と誰々の提供でお送りいたしますっていう言い方をわざとしてたのね。
あ、今思い出しました。
思い出した。で、これどういう意味かっていうと、
うん、
要はお便りを我々にくれることによって我々に、元気とやる気を提供してくれてるリスナーさん、
うんうんうん、ね、ありがたいですよね。
ありがたいでしょ、うん、我々これがあるからこそポッドキャストを続けてるってのもあるでしょ、
うん、
だからこれを、せっかくお便りいただいて番組上紹介できない、全部紹介できないけどもお名前だけは読みたいのでっていうので、
うん、
この番組は、ね、誰々と誰々誰々っていうことをやってた、
はい、
で、これを、ね、復活したいなと思ってて、
そのためには、
はい、で、なんで今逆に今やめちゃったかっていうと、そんなことないっしょのこの番組の、
はい、
要はメンバーが固定されてないんで今ね、
うん、そうですね、
僕と、暇な人っていうね
竹内さんと愉快な仲間たちみたいな、
そうそんな感じで、そうすると要はメール送る方もほらなかなかさ送りにくいじゃん、固定メンバーじゃないとさ、やっぱり誰を励ましていいか分かんないじゃん、
竹内さんだけが固定ですからね、
そう竹内別に励まさなくてもうっさいな、もう励ませよ励まさなくてもいいと思ってる人ほとんどだしさ、ね、だからまあなかなかちょっと難しいなっていうのがあってやめちゃってたんだけど、まずこれを復活します、
はい、
これが一つね、僕が決めたこと一つね、
はい、
でもう一つ決めたのが、今まで、僕と暇な人っていうのでこの番組続けてきましたけども、
はい、
来週から、
はい、
来週からは、もうメンバーが固定になります、
はい
はい、メンバーは正式メンバー、そんなことないっしょのパーソナリティは、私竹内と、のりこさんです。2人で正式に、パーソナリティになりますので、
はい
はい、のりこさんに言ったのこれが初めてですけど
私も今びっくりしてます、
うん、もうちょっといい反応してくれるかなと思ったら普通にはいだったからちょっとうーんって思ったけど
いや、あえて驚かないようにしたんです、うん、
ちょっと違ったな、これ違ったな、ちょっとのりこさんじゃなくて和田さんにすればよかったかなとか思ってたんだけど、
いやでも実は内心ですね、うん、ここで今日私話してるけども固定しました、うん、僕と他の人の名前言われたらちょっとショックだったかもしれない
で、まあ、でなりますんで2人でやってきますんで、
はい、
でどうしてもノリコさんが
嫌だっていう、
嫌じゃなくて休まなきゃいけないときはちょっと他のメンバーに手伝ってもらうかもしれないですけど、基本2人です、
はい、
いうことでございます。いいですか、いいですか、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、いうことでございまして、改めまして来週からは、この提供読みをのりこさんがします。
はい。
いいですか、
わかりました。
のりこさんが提供読みをするのに、分かってるね皆さんね、一人や二人の名前を言わせるようじゃちょっとかわいそうでしょ。
そうそうそう、
提供は誰もいませんでもかわいそうでしょ。ね、分かってる、一言でいいからね、頑張ってねの一言でいいからメールください、お願いします。メールアドレスの方が、sonnai@0438.jp sonnai@0438.jp になっております。はい、ホームページ の、この何、あのホームからも送れますんで、ホームページのアドレスの方がですね、sonnai.comsonnai.com になっております。もしくは検索エンジンでそんないプロジェクトと打ってもらえればね、そんないプロジェクトのホームページ飛べますんで、ぜひそちらの方から、そんなことないっしょのページに入ってもらうと、右の方にね、投稿フォームがあります。そこから送っていただくので OK でございます。
はい、私に提供読みをいっぱいさせてください。
はい、送っていただいた1週間の間で送っていただいた方のお名前は全員読みますので、
はい、
一言でも何でも、つまんなかったよでも面白かったよでも、のりこさんなのとか何でも構いませんので、ぜひ送ってください、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。一
発目が大事だから。で、ちょっと番組上ちょっと紹介いくつかねエンディングでしたいなとも思ってるんですよ。ただほら、なんだろうな、前回の感想でちょっと紹介しにくいんで、
うん、
何か例えばね、のりこさんとか僕にね、なんか質問とか、
うんうん、
こんなことについて話してみてくださいとか、そういうのもあったら、ね、送ってもらえると、
そうです、ね、
番組上紹介しやすい、なんか面白かった話書いてもらってもいいですし、
そうですね、は
い、そういうのをいただけると嬉しいございます。
はい、
あと告知としてやらなきゃいけないのは、ね、ツイッターをやってます。そんないプロジェクトツイッターやってます。ツイッターのアカウントがですね、そんない P でございます。 SONNAIP でございますので、ぜひフォローしていただければなと思います。
はい、
あと YouTube もやってます。 YouTube はなんだっけ、 YouTube もそんない P か、 SONNAIP でございますので、
あとブログですね、
ブログもホームページの方行ってもらうとブログもやってますんで、ブログの方も読んでもらえればなと思います。YouTube ね、チャンネル登録してください、よろしくお願いします。あのね、チャンネル登録いっぱいしてもらわないと、あのね、目立たないんですよYouTube ってYouTube ってね、チャンネル登録がどれぐらいあるかっていうのと、あと再生どれぐらいあるかっていう、これ2つ大事なので、うん、協力してください。YouTube 基本ね、YouTube では聞いてない、ポッドキャストでしか聞いてないっていう人でも YouTube のアカウント持ってたらね、チャンネル登録してください。
はい、
そうするとね、結構僕は喜ぶよ、
私も喜ぶ、
喜ぶ、大事だよ、いうことでございます。あとですね、ホームページ行っていただくと分かるんですけど、はい、そんないプロジェクト、いろんな番組やっております、ね、
はい、
僕がもう一本やってるそんないとだる
は
ですね、
はい、
今週はね、何喋ってるだろうな、まだ収録してないからな、なんか喋ってますわ、うん、
竹内さんがなんか喋ってます。
そう、なんかね、ちょっと前、ね、なんか喋ってるよ僕ね、ちょっとね、それはね、そんな人だろうは、なんか喋る、そうそうそう、あのね、わかんない、喋ってるかどうかわかんないんだけどさ、
はい、
iPhone6S は予約したのっていう話と、あと、まあオープニングで話したそんな人である聞いてた車がいたっていう詳細も多分喋りますしね、あと人工知能についてちょっと喋りたいことあるかな、
はい、
うん、あと最近の動画の配信のサービスで Netflix とか Hulu とか、うん、についてちょっと思ったこともある、その辺多分喋ってると思いますよ、多分ね、 喋ってなかったらごめんなさい、だってまだ収録してない
んだもん、ないもん
っていうことです。いうことでございます。あとなんかのりこさん言いたいことあるでしょ。
いや大丈夫ですよ。
大丈夫なの、
はい、
もうあれだよ、レギュラーなんだよこの番組の、
うん、
ね、
その自覚を持って、
そうそうそう、だからほらなんか言いたいことあるでしょ。
よろしくお願いします、
それだけ。
これからどんどん私らしさを発揮していきます。
あ、今まで私らしさを一切発揮してこなかったの。
ちょっと猫かぶってたかも。
はい、いうことでございまして、今週の反省のコーナー、
そんなコーナーが
あ, ありましたありました。もう時間ないからすげえもう1時間超えちゃうと怒られちゃうからさ。
うん、今1時間何分ですか。
反省のコーナー、パチパチここまで聞いてくれた方だけが、こうね聞けるこのコーナー。そんなコーナーで収録しながらちょっと僕が思ったことね、
はい、
あ の, のりこさんがさ、あの街中でさペアルックの人をさ2組も見たっていうからさ、女の人でペアルックの人を2組も見たっていうからさ、
ええ、
その話にさうまくつながればいいなと思ってさ、僕はわざわざさディズニーランドでさ、ええ、あのペアルックの女の人がすげえ多いんだよって話をし始めてんのにさ、なかなかのりこさんがその話をさし始めてくんないから、僕からのりこさんもそういう話あるでしょみたいなことを振ったのがちょっと僕はちょっと納得できなかったな。
でそこからつなげようとして他の話になったんですよね。
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。話題独占イカオヤジ、あんた方一緒イカオヤジ、なかなかイカすぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は信じます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。